はい、116ページ第6章測定。ここって結構難しいんですよ。一番面倒っちいのね。測定なんかやらないでもうすぐに電波出しちゃーとかつながる。これがアマチュア無線界で素晴らしいところ、勘でやっちゃうところねいずれにしましても指示計器といいましてね、メーターを使った方式とデジタル方式といいまして、数字で表す方式といろんな測定器があります。で、その測定器のマルチメーター、一般的にはテスターと言ってますが、テスターはそこにあるように電圧や電流の測定ができますよと。それも交流と直流が測れますよ。ただしテスターでは交流の電流は測れない、ね、ちょっと理由があってね、まあ、通常は電圧、電流は直流の電流が測れますよということですけど、いずれにしましてもテスター、まあ、テスターの1台ぐらい買ってほしいね。15行目、ちょっとアンダーライン引いてください。直流を測定する場合はテスト棒の曲線に注意する。テスターの形って、まあ、ここにちょっと今日現物持ってくるの忘れちゃったんだけど、そこの絵にあるようにメーターがあってね、こういう切り替えるところがあって、そしてここに端子が設けられています。で、赤がプラス、赤がプラス、黄色、こっちがマイナスで、赤い線でビューッといって、そしてこういうね、端子がついています。これは黒ね、通常黒で、でこっちがプラスでこっちがマイナスというように、テスターで測るときはプラスとマイナスの端子があるんですよ。その時に直流を測るときは、直流っていうのはどうだっけ、これがそうでしたね。例えば12ボルトであればプラスの12ボルト、こっちがプラスでこっちマイナスでしょ、こう中心するからプラスだけあるからね。だから曲線に注意して、プラスとマイナス、この曲線に注意して測定しましょう。それから117ページ、はい、全部アンテナ引いてください。今度は抵抗の測定、6の2図に抵抗を測っている絵があります。抵抗の測定を、抵抗を測定するときは、抵抗を測定するときは切り替えつまみを測定する、全部アンダーライン、測定する抵抗の値に合ったレンジに切り替えてゼロ点調整をしてから6の2図のようにして測定します、全部アンダーラインね。なお曲線に注意する必要はありません。さっきと違うのね、プラスマイナスは関係ないよと。それから5行目、回路に接続された抵抗を測定するときは電源や回路の一部を切ってから測定します。抵抗っていうのは、昨日もねお話したように現物ありましたね。この抵抗値を測るときには、このプラスの端子とマイナスの端子をひっくり返してもいいんです。これ逆にしてもいいです。だからプラスマイナスの極性をに注意する必要はない、どっちでもいいのね。ところが回路図に、どっかに回路の例があるといいんですが、例えば何かの回路があってね、抵抗があってコンデンサーがあってがトランジスタがあってって、こういう回路があります。ここにつながっているときは、測定するときはここを外しましょうと。そうしないとそのここをつながっていたとするとこの回路流れちゃうから、だから抵抗を外して、 どっちか片っぽいですね、外してそして測定してくださいよと。問題見てみましょう。7ページにあるかな、7ページありますね。あ、違う、9ページだ、9ページ、9ページ一番最後、問いの4、次の記述のうちマルチメーターテスターを用いた抵抗測定の説明として正しいもの1、誤っているものを2として答えよう。1、あ、じゃない、あ、切り替えつまみを測定する抵抗の値に合ったレンジに切り替える、OK。 E、 ゼロ点調整をする、 OK。 これもね、うわあ、現物持ってくればよかったかな。メーターの針が常にここへ来るようにね、ここがゼロ、 でここに合わせるこうつまみがあります。こう調整するところがあって、これをぐるっと回してね、針を一旦ここにしといて、それから測定をしますよ。ゼロ点調整をする正解、う、テスト棒の曲線に注意する、ブブ、抵抗を測るときはテスト棒の曲線プラスマイナスに注意しなくてよろしい。それから、え、回路に接続された抵抗を測定するときは電源や回路の一部を切ってから測定する。この回路を切っちゃってね、そして抵抗だけを浮かせて、そして測定しなさい。だから A は OK。 O、 アナログ式のマルチメーターの場合はテスト棒の曲線に注意する。これアナログ式って書いてありますけど、テスターについては全てテスト棒の曲線に注意しなくてよろしい、ね、だデジタルについてはね、中には一回見ましたね、プラスマイナスも逆にしたら正解に出たってありましたけど、あれは特殊だね。そこで、正しいものには1、間違っているものには2を入れろっつから、あが1、いが1、うが2、えが1、おが2、1、1、2、1、2になります。覚え方、2は2個しかありませんですね。2は2個しかありません。だから、うのテスト棒に曲線注意すると、お、ここが2つ2個ね、あと全部1、2、そんな覚え方でも構わないね。テスター1台買ってください。テスター1台買ってください。1500円からいいのになると1万円ぐらいのものありますけど、使い切れないから1500円でいいそれ十分使えますね。私は700円のやつを使ってますね、立派で使えます。はい、それから118ページ、高周波電力計と SWR メーター。高周波電力計というのは電波の強さを測る。それから SWR メーターというのはアンテナとフィーダーとの整合状態を調べるんですけどね。ここもちょっと説明が難しいのでその辺にしておきますが、実はここに現物があったような気がしたな。ね、こやつ。ね。こやつって出したから、このメーカー説明する宣伝するわけじゃありませんけど、1台は欲しいですね、ぜひね、こんなの買って。でそれから119ページ、ディップメーター。これはもう非常にね、昔の人はこれディップメーターがないと回路を作れなかったのね、コイルを何回巻いていいかわからないということで、ディップメーターというのは必需品だったんですけど、今はもうほとんど用なさないね。だけどこれを買ってね、いろいろ実験されている方がいますけど、実際に言うともうディップ点がいっぱい出るもんだから、まあ、どれが本物かわからん。最後にはもうプイってね、買ったきり使わない人も結構いらっしゃるようです。でも私的に言うともったいない。実はこのディップメーターっていうのはですね、ものすごく正確な発信、きっと考えてください。本当に正確です。精度が高い標準信号機として使えます。ぜひね、もしそういうのあったら、そんな使い方があるので、ね、そういう方面で使ってもらうとね、生きてくるかもしれません。はい、というところでね、いよいよもうお時間もなくなってきましたので、121ページ、混信電波障害、そこまで一気にいっちゃいます。はい、もう厄介ですね、無線をやるってことは必ず混信、あれ電波障害。一番困るのは電波障害ね。お隣のうちから、ね、お宅の旦那の声がうちの、ねステレオに入るんだなんて言われるのが一番困っちゃうね。それを無視してやると喧嘩になっちゃうもんね。一番困ります。ですから3級になりますと50ワットまで許されるね。50ワットで単波体ってことになりますと、結構ね、今まで学んできた中の回路的なところが整合をうまくできてないと電波エネルギーは不滅なんです。50ワット作って実際に電波出してみたら10ワットしか飛んでいかない。じゃあその残った40ワットはどんな高さだ、これ絶対消えないのね、うん、必ずどっかから余分な電波って出てる。それが無駄じゃなくて、まあ無駄には違いないんだけど、どっかにいたずらしてると考えた方が間違いないね。でそういったその、まあ、50ワットの電波が10ワットっていうのはちょっと極端だけど、50ワットの電波が47ワットしか出てなかった、じゃああとの3ワットどうなったの、その3ワットに注意しなきゃいけないですね。 その3跡が必ずどっかでいたずらしているぞということを考えるとね、これはうかうかしてないね。やはりそのあたりは産休の資格を取って実際に50跡出す資格ができたと同時にですね、そういった障害についてもきちんと考えていかなくちゃいけないんですが、障害にはいくつか種類があって、まず最初に根身障害で、最初受信機の特性が原因で生じる場合、ちょうど10行目、自分の持っている受信機ね、通信機の中の受信部分の特性が原因で生じる根身には次のものがありますよ。1、イメージ周波数混振、中間周波増幅器の周波数と局部発信機の周波数との周波数構成により受信周波数に他の周波数の電波が混入する現象をイメージ周波数混振と言います。まあ一般的にね、これがイメージだよってことはあんまり気がつかない、無線やってて、アマチュア無線やっててね、これイメージ混振だよってことはあんまり受信機の中で起きているんだよってことを知らないで撮っちゃいますね。一番多くはラジオ、ね、昔のラジオでラジオ放送を聞いているときに、なんかダイヤル回してたらなんか同じ放送がこんなところに出てきたとかね、なんか違う放送が出てきたぞ、そこで実際に放送やってるかと違うつう場合があります。それから15行目、感度抑圧効果、受信周波数と異なる周波数の強い電波によって受信機の感度が低下してしまう現象を感度抑圧効果、ブロッキングと言います。これはしばしば体験しますが、果たしてそれがそうかっていうことはね、実ははっきり言えない、そのくらいちょっと区別できないんですけどね、まあ、いずれにしましても今聞いてるのが急に感度悪くなっちゃって、なんか聞こえなくなっちゃった、見たらすぐ近くでものすごい強い電波が出とったっていうような場合にね、起きることがしばしばあるようです。それから3番目、根変調、特にこの根変調のところは全部アンダーライン、受信周波数と異なる周波数の強い電波によって受信信号が変調されてしまう現象を根変調と言います。これもアマチュア無線バンドよく聞いてて、私も長いこといろいろ聞いてますけども、あんまり感じない、わからないね、これが根変調だってことはよくわからないんですね。測定やなんかすると詳しい人はね、これ根変調だよって一言でね言って聞かせてくれますが、私なんか耳あんまり良くないからね、あそうなのっていうぐらいですね、まあ、あまり気がつかない、はい。ところがラジオの場合はね、あよくある、根変調よくあります。それはねどういうのかというと、簡単に言うとね、ラジオ送信所があるすぐ近くに住んでる人ラジオの放送のアンテナって知ってる？ラジオの電波放送のアンテナ、アマチュア無線ばっか勉強しないでラジオ放送のアンテナ勉強してください。よく地方行くとね、上にこんな輪っかがあってベーッとあってさ、ほいでベーッと線が引っ張られてるでしょ、倒れないようにステーが張られてて、で間間にこういうね外資が入ってます。こんな風にくどいぐらい入ってますよね、いっぱい入ってますね。そしてですか、これはあの航空法で決まってるんですが、必ず7段あります。赤、白、赤、白、赤、一番下が赤、1、2、3、4、5、6、7段、ね、今度注意して見てみて、子供のクイズに出したっていやね、赤白赤白は何個ありますか、7つっったら正解、みんな見てないですこういうとこね、一番上と一番下で、じゃあこういうのを見てね、これラジオ放送のアンテナだよって注意して見る人は大したもん、今後皆さんについてこういうのを見たら、ああれラジオ放送のアンテナだね、注意してください。で一番上が輪っかになってます、こんな風に。だからアンテナって電波ってどっから出てるのかっていうと、大概ここでしょうっていうの、ここがアンテナだろうと、でなるべく高くしてるから倒れないように線引っ張ってるだけだから、ここから電波出てるんだぞって正々堂々という方がいらっしゃいます。違います、この棒、この棒がアンテナなのよ、ここから出てるの電波で、この棒はもっと長いの本当は、ラムダイコール F 分の C あれは周波数は例えば NHK535kHz ですよ、ずっとこの辺よね、この辺、それを計算するとなんといくらになりますか、約500mぐらいになる、とてもじゃないけど500mの4分の1ったらいくら、半分で250、さらに125mでしょ、125mの棒立てられないの高くてね、これ雷も落ちるし、そこで 足らない部分は容量管といいまして、この輪っかつけて、でこの間のコンデンサーをとの整合を取って短縮して、このアンテナ、だから通常だいたい100メートル、90メートルか100メートルぐらいあるわけね。これがアンテナで、間にポコポコ外資があるのはここから電波が出てるわけだから、この線が共振しちゃうとまずい。アンテナになっちゃうからね、またね、副次的にここからまた電波が出ちゃうからまずいので、この共振しないようにその長さを距離において全部外資で絶縁してるわけ。絶縁してね、そしてここに使える。さあ、こんなアンテナ、話よくなっちゃったけど、すぐ近くにお家のある人ね、例えばこれが NHK の放送をやってるでアンテナ到達すると、自分は文化放送を聞いてるのによく耳を澄ませると、その文化放送にかすかに混じって NHK が聞こえてる。これがそうです根変調ってやつね。あんまりラマチュア無線の中では感じないんだけどね、よっしいて言えばそういう現象ですよ。受信周波数と異なる周波数の強い電波によって受信信号が変調されてしまう現象を根変調と言います。でよくこの話聞くんですが、実は私自身がね、122ページの4、相互変調、これと間違うんです。どっちだか分かりません。だから正解に答え言えないの。これ根変調とか、これ今言ったよね、根変調とか、あるいは相互変調とか、あるいは場合によったらね、イメージとか言えないです、はっきり。そのくらい分からない。で122ページ4、相互変調、強い電波が受信機に2つ以上入った時、これらの電波と異なる周波数で混振が生じる現象を相互変調と言います。強い電波が2つあるとね、受信機の中で発信機があると同じ、そこでそれが合成されてね、違う周波数が生まれます。それはプラスマイナスが生まれるんですよ。でそれが聞こえちゃう、そうするとそれが混振になって聞こえるよ、そういう現象がありますよということを言ってるわけね。ちょっと難しいんだ。でも問題がありますので、ちょっと見てみましょう。4の1だから、教科書の、いや違って、練習問題の8ページの問いの1、受信機において受信周波数と異なる周波数の強い電波によって受信信号が変調されてしまう現象を何というか。ここでは根変調、今いろんなことを説明しちゃったからわからなくなっちゃったのね、ごめんね。根変調だけを説明しておけばよかったんだけど、違うことやっちゃったからこんがらがっちゃったね。答えは根変調。はい、というところで今度はですね、同じところで9ページ、同じ問題の9ページ開いてください。同じ受信機の特性の問題で、問いの5、次の記述のうち受信機の特性が原因で生じる混振の種類に該当するものを1、該当しないものを2として答えよう。あ、これも迷うね。あ、イメージ周波数混振、い、感度抑圧、う、BCI、え、相互変調、お、スプラス発射というので、正しいものには1、間違っているものには2。この方が答えやすいね。あ、イメージ周波数 OK、 い、感度抑圧 OK、 う、 BCI、 これ学んでませんね。ブロードキャスティングと言いますのインターフェア、それからえ、相互変調、お、スプラス発射。スプラスっていうのはほうきのところでポコポコ出てきましたから、それとこんがらがっちゃう。でここで言うと、あが1、いが1、うが2、えが1、おが2。この問題も間違いの2っていうのは2個しかありません。それが問題の特徴ね、覚えた。2を3個やったら間違えてるからね。2っていうのは2個しかないぞね。ちょっとそんな風で狙ってください。はい、というところです。この問題をやりましたので、122ページ、今度は電波障害の原因の中の送信機側の原因、送信機側の原因、はい、122ページの一番下、全部アンダーラインです。FM 放送などの周波数で アマチュアバンドの高調波、はい、高調波を塗りつぶしてください。それが答えですが、放送用周波数と一致する場合に電波障害が起こることがあります。で、123ページに行って続けてアンダーライン。例えば 28MHz バンドの第三高調波である84から 89.1MHz がFM 放送の使用している周波数と一致します。そこまでアンダーライン。これはちょっと問題先見てみましょう。何番かと言いますと、8ページですね、練習問題の8ページの真ん中に、アマチュア局において 28.5MHz の電波を発射したところ、付近のラジオ受信機、周波数は 85.5 に障害を生じた、発生した。考えられる原因は何か。 28.5MHz の電波を発射したところ、この辺ね、 28.5 の電波を発射したところ、ラジオ放送、 FM 放送に85.5MHz のラジオ放送に混信を与えてしまった。なんでか、こういう話ですね。それは高調波といいまして、まあ逆算すれば分かる、 85.5 を 28.5 で割り算すると答えは3と出てきます。逆に 28.5 の3倍が 85.5 になるよ。たまたまこの 85.5 っていうのは FM 放送をやってる周波数帯なんですよ。今日ちょっと持ってきてないんですが、 FM 放送はまあ許される周波数帯でいうと 76MHz から100いくつまであるわけね。135だっけ、あ、そんなにないか。そこが FM 放送、全国でやってるわけね。その中の 85.5 に混信しちゃったよ。で、じゃあ 85.5 関東地方ね、この関東地方ではこの放送はどこかなと思って、それも調べてみたんです。そうしたら山梨県の NHK の甲府放送が 85.6 で放送してましたってことが分かった。ってことは、ここちょっと変えるだけでこれに重なっちゃう。そうすると CQCQ ってやったその声が、そのラジオを聞いてる人のラジオに入っちゃうよ。こういうことね。これは3倍の高調波が該当しますよ、というので、問題というのに、アマチュア局においてっていうところね、答えは2番の高調波による混信、高調波による混信ということですね。はい、そこをやりましたら、今度はですね、125ページ第8章点検補修、ここも必ずやらなくちゃいけない単元なので、ちょっとだけね、お時間に合わせてやりますと、まず125ページ点検と補修というところでは、126ページに一番上4、故障かどうか、これを点検するっていうのは、実は次のページ127ページの8の一図、こういう図をね、作業の手順を表したもので、フローチャートと言います。そのようにやって故障かどうかを発見してちょうだいね。今度はね、8-2、操作方法っていうのは次のページ128ページです。これは一つの無線機を使ってですね、操作をする方法が描かれています。で、問題の8ページを開いてください。先問題見ちゃおう。問題の8ページを開くと同じ図がありますね、ここにね。ところが下から読んだ方がいいかな。一番下、問題の方ね、電源スイッチをオフにする。で、その上が C。その上が通信するって書いてある。教科書は通信するっていうのはありません。で、その上が B。そこがマイクロフォンの P 定点ボタンを押すってことなんです。だから教科書上のマイクロフォンの P 定点ボタンを押すっていうところを B と書いてください。その四角のどこでもいいです。B。 ということは A がその上周波数設定つまみを回して周波数を設定する、ね、A のところはそういうわけよ。そうすると今お願いして書いてもらった A と B で一番真ん中、ね、通信するはないんですが C のところ、話が終わったら PTT ボタンから指を離す、そこを C とすると、それぞれの ABC はどれに該当するかっていうのがその下にあります。だから A のところは周波数を設定する、それから B のところが PTT ボタンを押す。 PTT というのはプッシュトゥートーク、プレストークスイッチ、ボタンを押すと電波が出るってやつね、昨日お話しした。それから C は PTT ボタンから指を離す、通信をしたら指を、実験しましょう。これです。まずダイヤル、メインダイヤルによってチャンネルを合わせる、周波数を合わせる。そしたら PTT スイッチ、ここにあります、これを押す。そしてお話をする、 CQ CQ ってやる、どうぞ、これがこう通信やったことになるよね。そしたら PTT ボタンを離します、ね、でそういうふうにして実際に使えるかどうかをチェックしてくださいねっていうのはこのフローチャートになってるわけ、ね、以上で楽しい無線工学を終わります。